ヤクルトフォッポーファナリック、サッカーに熱く迫る時間です。今日は FIFA ワールドカップアジア二次予選、日本代表サムライブルー対北朝鮮代表のマッチ。はい、昨日国立競技場満員御礼、はい、1対0結果日本勝利です。今朝はこの試合について元日本代表、そして13年前平壌でもピッチに立たれたという中村健吾さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
開始早々、北朝鮮の選手がまだボールに触る前に田中碧選手のゴール、はい、あの連携、田中碧選手、堂安選手、南野選手、落としてこぼれたボールを堂安選手、そしてボレーゴール、気持ちよかったですね。
いや、本当に素晴らしい得点だったと思います。
はい、フロンターレ時代にご一緒されてます、田中碧選手、はい、特徴、いいところ、どんなところでしょう。
得点を取るところは本当に才能というか、うん、もう本当そういう星の下に生まれてきたとしか思えないような点の取り方をする選手なので、当時、はい、現役の時も、はい、僕は現役の時も一緒にやったんですけど、はい、彼のデビュー戦ゴール決めましたし、
はい、
ワールドカップ予選のスタメンで出たオーストラリア戦の時も点を取りましたし、
はい、そうでした、
はい、今年の元日の対戦も1点目取りましたし、
はいはい、
で今回ですよね、
はい、
スペイン戦も取りましたし、
ワールドカップ の三笘選手の1ミリの後押し込んでましたからな。
そうです。本当にインパクトがすごい強い得点を取るなっていうのはすごく思っていて、はい、それは本当才能だと思います。
もうね、アジアカップがね出られませんでしたからね。
あ、そうですね、はい、
そうです。
彼の不在は昨日の試合を見ると、はい、彼がいたらよかったのかなというふうにも
思いますね、はい。ところが健吾さんと読ませてください。
はい、
開始早々のゴールでもっとなんかゴールラッシュの匂いがしたんですけれども、
あ、しましたね、はい、
どう分析されてます。
いや、いい崩しだったり決定機っていうのは、はい、その後もたくさん作れていたので、
はい、
選手たちもおそらくこういつか点が入るだろうっていうところ、うん、多分あったと思うんですけども、はいはい、やっぱりそれを、まあ、相手のゴールキーパーのファイセブンもたくさんありましたし、
いやー、感受力すごかったですね。
いや、すごかったと思います。190
センチ近いんですけど、はい、すごいセーブでした。
いや、なので今途中から多分ここまで入らないと、ええ、いろんな意味で難しくなるっていうのは多分中で感じてたんじゃないかなというふうに思いますし、
はい、
そういう意味では、まあ、2点目取れてたらすごくもっと楽なゲームにはなってたと思うんですけど、
そうですね、
まあ、そこは多分選手たちのコメント読んでも反省点で言うので、
そうですね、
はい、
ただ後半北朝鮮代表ロングボール収まってくるし、はい、押し込まれる危ういシーンもありました。これ変えてきましたね、北朝鮮戦い方。
そうですね、後半開始もう1分のところで、
はい、
ロングボールをセット、はい、こぼれ球拾って、まあ、ポストに当たったシュート。
そうなんですよ。
おそらくシュートのシーンまで持ってったことで、あ、これでいけるんじゃないかっていうのは、うん、多分北朝鮮の選手たちの中に芽生えたと思うんですよね、はい、そこからもサイドも含めて、まあ、積極的に入れてボールを入れてくるようになりましたし、
はい、
まあ、アジアカップでの、まあ、戦い方も多分分析はしてると思うので、
はい、
まあ、日本がああいう形でやるのは苦手だっていうのは多分そのピッチの中で多分感じれたと思うんで、そこから積極的にもう本当に目の色変わったような感じ。
そうですね、ガンガン来ました、はい、そして、カリアリとかペルージャ、中田さんもいたペルージャ、そしてユーベのアンダーでも活躍した10番のハン・グアンソンね、
はい、
いや、聞いてますし、あと後半から入ってきた岐阜で活躍するムン・インジュ選手、はい、7番10番、
はいはい、
クオリティやっぱ高いですよね。
いや、高いと思います。本当にしっかりとそのグラウンダーでも地上戦でも、はい、しっかりつなぎながら崩してきましたし、
うん、はい、
まあ、ロングボールを折り回ってきたんで、まあ、日本としては守備の対応がちょっと難しくなったかなっていうふうに思いました。
ああ、それでその攻撃、分厚い北朝鮮の攻撃を受けまして交代をしました。58分に遠藤選手、はい、74分に谷口選手、橋岡選手、そして浅野選手を入れました。システムもこれ変えたんですよね。
そうですね、4-2-3-1から、まあ、4-1-4-1、はい、で最終的には3バック、まあ、5バックですよね、
は
い、まあ、本当に1-0で勝ってるっていうこともありますし、うん、森保監督も、まあ、動きやすかったのかなというふうには思います。
はい、 これあの効果が出始めたんですけれども、ちょっとまあでも勝利は勝利なので勝ち点3は貴重なんですが、はいはい、昨日の試合特に際立った選手、中村憲剛さんの目に留まった選手はどうでしょう、日本代表。
まあ、得点取った田中碧ももちろんそうなんですけども、はい、前田大然選手、
いやハードワークしてましたね。
はい、前線の選手の中で唯一90分フル出場されているんですけども、はいはい、まあ、攻撃でももちろんそうなんですけど、守備でそのやっぱりロングボールが危険だっていうところを考えると、はい、彼がやっぱりプレッシャーをかけて蹴らせないとか制限をかけるとか、
そうですよね、出どころを抑えるっていう、
そうですね、はい、はい、彼がそういうプレーをすることで後ろの選手たちも的を絞りやすくなった、守備のどこにボールが飛んでくるかも分かったと思いますし、うん、はい、彼の果たす役割は大きかったかなと思いました。
そうですね、やっぱりスピードありますね、走り負けませんものね。
いや、攻撃でもかなりチャンスは作ってましたから、
いいボール上げてましたよね。
上げてましたね、はい、
はい、
スピードすごく好調だなというふうに思いました、
はい、そして浅野選手もさすがのスピードでしたね
やっぱり3バック、まあ、5バックに変えて、よりこう自陣で構えながらカウンターっていうことを考えたときに、
はい、
浅野選手だったり前田選手のスピードっていうのは、うんうん、相手にとっては本当に嫌ですよね。
そうですよね、はい、そういったところを徹底的についてほしいんですけれども、はい、あえて伺います、中村憲剛さん、この浮き彫りになった課題は何でしょう今回。
まあ、先ほども言いましたけど2点目が取れなかったことっていうところはまあ課題、うん、まあ、ただその課題もなんだろう、決定機を作れなかったわけではないのでそこまで深刻に捉える必要はないかなと。決定機は作れていたので、はい、だそれを決めきるやっぱり決定力っていうのは、うん、まあ、これもずっとまあ僕の時代からも言われてますけど、
そうですね、
はい、
永遠のテーマではあるんですが、まあ、はい、
そうですね、ただやっぱり、あまりにも攻撃に傘をかけすぎてこう守備がおろそかになってしまうといけないので、
はい、
まあ、やっぱりワールドカップ予選ですし、はい、しっかりと 1-0 で終わらせたっていうことは評価できるかなというふうには思います、
はいはい、そして日本代表来週火曜日アウェー平壌で北朝鮮と戦うはずだったんですが、試合のあと、田嶋会長の衝撃のコメント、平壌でやらないことが決まったっていう、
はい、
これ選手たちの心持ち、まあ、もちろん一番辛いのはホームで戦うことができなくなった、もちろん北朝鮮代表の、はい、選手関係者の皆さんとは思うんですけれども、これ代表選手として平壌行かないんだっていう安堵とともに、でも日程も出てない、これどんな心持ちなんでしょうね。
いや、多分いろんな感情それぞれの選手に渦巻いてるとは思うんですけれども、
はい、
選手のやれることは昨日の疲労をしっかりとって、はい、その決定を待って、うん、いい準備をする、まあ、それはどこに行こうがです
けど、そうですね、
はい、はい、と思います。
わかりました、中村憲剛さん、今朝また大変お世話になりました、ありがとうございます。
いや、とんでもないです、
分析の数々またよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、失礼します。
失礼します。
いや、本当どうなるんですかね、どう発表、どうするんでしょうか試合。元日本代表中村憲剛さん、分析ありがとうございます、そして今夜パリオリンピックを目指すアンダー23日本代表がアンダー23マリ代表と国際親善マッチを行います。熱く応援を、もう決めてくれゴール。以上、ヤクルトフォッポーファナリック。